富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。さあ前田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はいはい、します。
今日はゲストはいらっしゃいます。
そう、素敵な女性をね、はい、お連れいたしました。
教えてください。
は
い、
荒木千佳さん、
はい、
で肩書きは何ですかって聞いたら、内金名護の管理人ですって言われて、代表取締役とか社長とか住んでないんですかって言ってた。いや、そうじゃなくて管理人ですよって言って、非常にもともとね、彼女ともインタビューコーディネーターで一緒に活動してたことがあるんですけども、はい、でそこから転身されて今管理人さんやって、非常に今素晴らしい人生を送ってらっしゃるという。で実は昨年泊めてもらったんですけども、でこれもインテリコーディネーターのメンバー、あれ20人くらいだったですかね、持ち寄りでカニ持ってくる、寿司持ってくる、ワイン持ってくる、楽しんで、飲んだくれて泊めてもらって寝たという、
はい、
はい、そういう使い方もできるっていうところなんで、非常にお勧めできるかなっていうところの管理人さんです。はい、
新港の内川の家名護という名前を付けられたんですね。
はい、
はい、そこのじゃあ一応管理人の荒木さん、改めてよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
内川の家名護ってのはいつスタートしたんですか？
昨年の3月18日にオープンいたしました。
ということはまだオープンしては1年経ってないんだ。
そうですね、ただ2年半ほど前からもう準備に入っておりましたので、勤務は3年ぐらいになります。
もともとは何の家だったんですか？
もともとは北前船の海鮮問屋だったお宅だったんですけれども、後の代の方が市長さんになられて、地域の方にとっては市長さんのお宅っていうような感じでシンボル的なお宅になっております。
もちろんでも正面は内川に面してないんですよね。
そうですね、蔵の部分が内川に面しておりまして、はい、正面の方は北条津街道っていう昔呼ばれていた通りに面しております。はい
はい、まさに引き山が通る、
あ、そうです
ところですよね。
はい、
いいじゃないですか。はい、でちなみに内川に面しているところにもお店がある？
そうですね、内川に面しているところには人生の約束で番屋として使われていた番屋カフェっていうのをグループ会社が運営しております。
じゃあ表側は名護の家で、
はい、
内川に面したところに行くとカフェになってるわけだ。
はい、そうです。
番屋カフェのあの場所ですね。
はい、そうなんです。
わかりました。はい、いやロケ中何度か石橋監督昔から知り合いなもんですから、
はい、
陣中見舞いに、
はい、
栄養ドリンク持ってお邪魔しだったんですけれども、
はい、
あの時は本当にロケスタッフの荷物が置いてあったりしたり、それから もろに番屋として使ったロケ場所だったんですが、
はい、そうです
ね、その後番屋カフェになりまして、
はい、
見事に内川を使っていただいてるわけだ。
はい、綺麗になりました。
内川今店増えましたよね。
そうですね、今は広島焼きのお店だったりですとか、はいはい、着物でお着替えできる、で散歩できる場所ですとか、はい、いろんな定食屋さんなどいろんなところができてきましたね。
昔はだってあの辺り最初は六角堂さんが最初だったぐらい、
ね、一番最初ですかね。
そうですね、
ですかね。
そうですね、
はい、
でカフェとして人気が出て、
はい、
でそこからまだでもあの頃でも多分清水の地元の人は内川のどこ言いがけとかって言ってた時代ですよね。
はい、
だんだんこう映画のロケ地とか、
はい、
よその人がここいいよっていうようになって、初めて自分たちの魅力を再発見されたっていう感じですかね。
そうですね、私自身もそこから10分ぐらいのところで育ったんですけれども、内川にわざわざ行くのはお祭りの時ぐらいで、で歩く駐車場がちょっと少ないものですから、はいはい、本当に車でそこまで行って目的のものを買って帰るだけっていう場所だったんですけれども、うん、はい、今はもうそこが魅力的なスポットになっております。
ね、いや本当内川沿いもね、石畳で舗装されて、はいはい、散歩するのにも適した場所にもなってるし、
はい、
いや夜なんか歩くと逆にロマンチックだと思うんですけどね。
そうですね、バーもできたので
そうかそうか、はい、本当に雰囲気が変わりましたが、
はい、
でもここへ来るまでが大変だったわけだ。
あ、そうですね、うん、はい、
大体こうやって家を改装して、
はい、
まあ、人が泊まれるようにするっていうのにも、
はい、
やっぱりいろんな手間暇かかるし、法律的な部分もあるんでしょう。
そうですね、まず消防設備っていうのがありまして、内川の家名護は普通の民泊施設と違って、はい、22畳の大きなレンタルルームがあるっていうのと、あとはカフェが併設してくっついているのに、はい、とても大きな建物なので、はい、複合施設って呼ばれるもので、消防設備も通常よりも、はい、立派な設備をつけなければいけないですし、やはりお泊まりいただくっていうことで安全に快適に暮らしていただけるようなリフォームも施してありますので、はいはい、ちょっと時間と予算が、はい、だいぶかかった感じです。
これだけど荒木さんがこの元市長さんの家を、
はい、
こうやって内川の家名護っていう風に改造しなければどうなってたんですかね、
はいはい、としばらくは空き家状態になってまして、もう近所の方もどうなるんかねっていう心配、気になる建物ではあったみたいで、壊されてはちょっと大変だっていうことで、近くの NPO 法人水辺の町がまず買い取って、はい、そこででは運営をどうしていこうっていうので、じゃあ当社の方でっていうことで先にカフェの方をオープンしまして、はい、その後準備を進めて民泊新法っていう法律ができるのを待ってからオープンしたっていう感じの運びになります。
まあ、言ってみればただのでかい空き家だったわけだ。
そうですね、
引き受け手がいなかったんだ
そうですね、ちょっと管理するには大きすぎるようなお宅でしたので、は
い、ですよね。いやいや、はい、海鮮問屋は不思議の海鮮問屋いくつか取材をさせてもらったんですけど、はい、あれはもう今一般の個人が何とかできるものじゃないですよね、
は
い、
そうですね、はい、
昔の問屋さんとして、使用人も何人もいて、商売としてやってるからこそできたもので、
はい、
個人が移り住んだら、まあ、こう言っちゃなんですが、誰掃除すんなきゃっていうところから始まりますよね
そうですね、
よくね、やっぱりこう古民家とかその大きな空き家ありますでしょ、これを簡単に相続人さんですよね、うん、いわゆる空き家なんですけども、それをなんかいや民泊でもできんけとかね、介護関係なって言いますけど、
はいはいはい、
大変なんですよね。消防法とかいろんなもん決まりがありまして、で市街化調整区域で外国人就労者の寄宿者にコンバージョンできないか、そのあったんですけど、そもそも市街化調整区域ではそれ認められてないんですよ。でだけどやってるとこあるぜって言うんで、いやそういう潜りですよってね、でいやうち潜りの仕事やりませんって断りましたけども
そういう状況もあるわけだ。
そうですね。でやっぱりもう日本全国、まあ、例えば京都にしてもそうなんですけども、あれ残しておけばいいのになっていうのを最後まで壊すんですよね。壊せざるを得ないという。
いやだけど民泊にができるようにするってことは、
はい、
残すべきところと、
はい、
残さないで改造してしまうところをきちんと分けなきゃいけないわけですよね。
そうですね。
それやっぱり荒木さんのこのインテリアコーディネーターという経験があればこそなんですかね。
そうですね、まず特に女性ですと水回りが綺麗ではない、水回りに使用感は持たせてはならないと思いましたので、
台所、おトイレ、お風呂ですよね。
そうですね、はい、そこはもう綺麗にしましたね。あとはやはり寝るところと、はい、あと当社の社長のこだわりでお布団はとにかくいいものをっていうことでせっかく旅に来てお布団が悪くて寝れないのではやっぱりダメだと、お布団にはこだわりたいっていうので本当に一式10万ぐらいかけていいお布団を、はい、入れました。
お布団はベッド畳、
ベッドのお部屋と、あとマットレスを引くお部屋とあるんですけれども、はいはい、マットレスは高反発のいいマットレスを採用しまして、羽毛布団もの寒冷地仕様の暖かいふわふわのゴールドラベルっていうものを使用してまして、寝るときに心地いいっていうのをまず大事にしました。
昔の家ならではの作りは見せなきゃいけないし、
はい、
だけど水回りと寝るところは最新鋭のものにしないといけないという、
はい、そうですね、はい、
結構お金かかりますね。じゃあ
そうですね、はい、
今ちなみに利用はどんな感じなんでしょうか。
そうですね、まず週末はほぼ埋まっている感じでして、 平日はまあちらほらっていう感じなんですけれども、民泊なので年間180日っていう縛りがありますので、まあそこにちょうど見合うような宿泊を今はいただいております。
こう泊まりに来られる方々の声というのはどう、はい、
そうですね、あのレビューっていうのがありまして、はい、メッセージとか Airbnb っていうところのレビューがあるんですけれども、皆さんあの古民家で素敵な空間だったと、うん、都会ではもう体験できないような素晴らしいお宅だったっていうのと、あとは町に関してもう町の方がすごく親切で、もう日本で一番好きな場所になりましたって僕はこの街を一生忘れませんっていうメッセージをいただいた時に本当にもうすごく嬉しかったです。
まあ本当は一番いいのはね、歩いて近所の魚屋さんとか行って買い物してね、はい、で帰ってきて食べていただくと、それはそれで十分楽しめると思うんですよね、
はい
はい、その辺の魚屋さんって言ったってね、市場からもう直ですからね。
そうですね、
一番美味しいものが来てますからね
キッチンも自由に使えるので、うん、皆さんあのグループでの近くのスーパーに行って美味しいお魚とかを買って、うんうん、皆さんで調理されてっていうのも結構あります。
年齢層はどんなものなんですか？
年齢層は本当に幅広くて、若いカップルが学生からもう本当に70代の方まで本当に幅広いです。
でやっぱり首都圏が多いんですか？
首都圏と2割ぐらいは海外の方が、はい、いらっしゃいますし、あとは地元の方が親戚を泊めるのに地元の方が招待されるっていうのもかなりの割合であります。
そうか、そういう手があったか。
はい、
確かにね、あのちょっと遠くに住んでる親戚とか家族がいるけれども、はい、ホテルは遠いと、
はい、
じゃあここを使おう、名古屋を使おう、はい、ってことになるわけだ。
そうですね。
なるほど、
はい、
いや結構じゃあ使われてるってことですよね。
そうですね、あの22畳の大きな貸し室があるので、はい、例えば法事とか初節句のお祝いとかで親戚の方をお呼びになって、そこでお弁当を取って皆さんで会食されて、うん、遠方のご親戚の方はそのまま移動なく泊まれるっていうのがすごくあのメリットになっております。
結構有効に使われてるじゃないですか。
はい、そうなんです、ね、
じゃあちょっと一旦お知らせ挟んで続けてあの空き家対策も含めて
伺いた
いと思います、はい